ただいま8月26日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、もうね、8月も終盤に差し掛かりました。小学生、中学生、高校生の方は夏休みも終わりで、宿題に追われている方も多いんではないでしょうか。大学生のお二人は夏休みはあとどれくらいあるんですか？
1ヶ月ぐらいありますね。
私も9月いっぱいです。
いいですね。はい、
はい、
いい、充実してます。
そうですね。
あ、何よりですね。
何よりです。
そうですね。ヨハンさんは夏は、
はい、
充実してますか？
はい、
はい、
僕もお盆休みをいただきまして、
はい、
その間に、
はい、
富士山に行ってまいりました。
日本最高峰の、
はい、
いや、
日本最高峰の、
イエーイ、
すごいですね。
やった、
やった。
君たちも、
あ、僕たちも。
私たちも。
あ、すごいですね。僕も行きたかったな。
あの、
はい、
結構過酷だったんで、もしかしたら無理かもしれないですね。
え、ほんまに
体力勝負でした。やっぱり
ハイキング感覚では絶対ダメな感じですか？
きついですね。富士宮ルートっていうルートを登ったんですけど、
はい、
それがどうやら、うん、一番過酷っていう人もいるらしくて。
あ、そうなんですか。
岩を登っていきましたね。
そうですね、2番目に簡単っていう人もいれば、
うん、
一番過酷という人もいる。
何個ルートがあって2番目とか1番とかあるんですか？
4個ぐらい。
4個ぐらいですか？
4個ぐらいかな。
4個ぐらいだと。まあでも、
はい、
簡単ではないのできっと難しい方なんだろうなと思ってます。本当に岩しかないので、
自分が行ったところが簡単な方だとは思いたくないと。
だって結構60代の方とかでも、
はい、
その軽々登るっていう話も聞くので、
はい、
ただあの道は無理な気がするんですよね。本当に両手足で登るんで。
なるほどね。そうかそうか、もうロッククライミングに近いものがあるわけですね。
まあそうなんですかね。ロッククライミング全然わかんないんであれなんですけど。
ヨハンさんは2回目の富士山登山と、
はい、
いうことなんですけど、1回目は別のルートだ。
1回目も同じです、
ね。あ、同じですか。
はい。
あ、そうなんです。そこだけしか。ああ、なるほど。じゃあ、あれですね、もう、その過酷さ、大変さも分かった上で、
はい。
行って、うん、で、あの、1回目の2人を引き連れて、
はい。
なんて言うんでしょう、もう、リーダー格として、どんどん行けたわけですね。
そうですね。
はい。
僕は、その、
はい、
また、
はい。
大学も卒業して、
はい、
体力もだいぶ落ちてるかなと思ってたんですけど、
はい。
僕自身は割とハイキング感覚で行けましたね。
めっちゃ元気なんですよ。
ね、
こっちとら結構高山病っぽくなって疲れてるのに、ひょいひょいひょいって言って、先行くでとか。
29と23だなら、29の方が全然足腰が
強いのかもしれないですね。
ということですね。すごい。素晴らしいですね。38歳はどうなるんでしょうかと。行ってみたいな。
もっと。
いや
もっと強いのかもしれないですね。
去年は、奈良のね、その、大峰山というところに登って、まあ、大概しんどかったんですけど、富士山はこれの 1.5 倍ぐらいしんどいでって聞いたときに、あ、絶対無理やな、と思いましたね。はい。そうかそうか。でもまあまあ、いい経験ですね。
まあ、いい経験だとは思います、はい、本当に、
ね。富士山をね、なんか、ことわざかなんかで、一回も登らないのは、アホやと。富士山に。で、二回登る人間もまたそれはアホやと。いうようなことわざをなんか聞いたことがありますね。
ことわざの。
ことわざ。なんかもうなんか、
あんま聞いたことないですね。
登らぬバカ、二度登るバカみたいな、なんかそんな言い回しのなんかが聞いたことあります。
あ、はい、二度登っちゃいましたね。
まあおめでたいということで、はい、ね。じゃあこれからもね、
はい、
日本一を経験したということで、なんて言うんでしょう、その経験をもとにこの開運メディアを、開運ね、ラジオを、ね、
頂点に
導いていただければと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーは。アクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。 朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今回は僕の願望が集まった文章です。
あ、願望。
はい、
夢とか希望とか、将来こんな風になったらいいなとか。
そうですね
夢があふれるわけですね。
はい、
それはやっぱりみんなそんな風に思ってるやろなみたいなとこもあるんですかね。
ああ、まあ 70% は共感してもらえるかなと思いますね。
ああ、まあ多くの人も共通の夢を持っているであろうと。
はい、
ということですね。わかりました。そんな、ね、夢とロマンと希望あふれる朗読を読むクレルちゃんはどんな感じで今日は臨みたいと思ってますか。
はい、私は、はい、その夢を持って、
はい、
この朗読の中で、
はい、
行動する側の人間なので。
夢を持って行動する側、
はい
はい、主役であり勇者であり
なる
ほど、はい、わかりました。どんな希望あふれるね物語なんでしょうか。赤くんはどんな役割なんですか。
僕ですか、
はい、
僕はじゃあ、はい、希望を与える側なんです
与える側なんですね与える側、あ、なるほど、与える側を、それを求める側のクレルちゃんと与える側のアクア君ということで、わかりました。じゃあそんなね、大冒険の物語をですね、心して聞きたいと思います。よろしくお願いします。
カニとして食べられる側として。
お、今日はカニか。足の殻を切ってサンバイズにつけてもぐもぐ。うん、やっぱりカニはいいな。殻が邪魔な点を除けば。
おいおい、殻が邪魔とはとんだいぐさだな。
カニが喋った。ボイルしてあるのに。
喋ることもあるさ。殻が邪魔なんて食べる側は簡単に言うが、食べられる側に立って考えたことはあるかい。海には恐ろしい天敵がたくさんいる。そんな中で捕食されずに生き残るべく、我々は殻を背負っているんだ。君がカニだとして海で生き抜くことよりも消費者目線で殻を脱ぐ方を選ぶかい。
YouTube でタコがカニを殻ごと食べている動画がありましたよ。硬い殻を背負ってるより軽装で俊敏に動けた方が良くないですか。
甲殻類を真っ向からしていてくれるな。生き残りやすい遺伝子が紡がれて今のカニがいるのだから。カニの殻をめくったところにカニ味噌があるだろう。あんたがさっき美味しそうに食べてたところだ。もし殻がなくなったら、あんたの大好きなカニ味噌は海水で流れていってしまうぜ。
それは困る。というか、もしのヨタ話にそんなマジにならないでくださいよ。カニが海で生き抜いてくれたおかげで私がこうしてありつけるんだから。
ははこちらこそジジイのイチャモンに付き合わせて悪かったな。後輩たちには人間に食べられる直前に脱皮をしてソフトシェルクラブになるよう伝えておくよ。
助かります。ではあなたはあなたで、私が続きをいただきますね。おいしい。
それではコメントをいただきましょう。当番組プロデューサー流れさん。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
こんばんは。
作者はカニを食べるときはこんなことを考えてますかね。
はい
叶わなければ便利と。
そうですね。
割とこの文章っていうか作品は、はい、擬人化が多いんで、
はい、
この擬人化っていうのはね、まあ、いわゆる人間とは違うものが喋るとか、
はい、
こういう時って割とどうですかね、声の感じっていうか出す感じを自分で想像していろいろ作るからですね、はい、作りやすいのかどうか、どうでしょうか。人間の声と比べて。
そうですね、それはもう人間っぽく話してくれてると信じて読んでるので。
ああ、人間としてね。
割と人間とし、はい、よりなのかもしれないですね。
ああ、そうですね。
擬人化といっても、
まあ、アニメとかね、うん、映画とか見てたら誰の声かな、誰が声優やってるのかなとか、割と特徴を持ってやってる人分かる場合ありますよね。
はい、そうです、ね、
だから人間を映画なんかやったら人間の吹き替えという形で、日本語のね吹き替えなんかで、ああもうあの人やなとか、アニメなんかやったらまあ大体、有名どころでドラえもんとかね、あの辺はああ誰やなとか、分かりますけども、これね、皆さんこれ口ではなかなかここやと言いにくい特徴があってのことやと思うんですよ。でその辺は、自分の特徴って分かります。
そうですね、ちょっと おじさんっぽい声なんです
か、ね、おじさんっぽい声で、出てたらなんかアクアとかいう感じですかね。
きっとそうなんだと思います、
うん、本人がね意識しておくかどうかわからん、まあ、俳優っていうか声優の方も、それを意識してんのか作ってやってんのかわからないですけども、やっぱり特徴は持ってしかるべきやと思うんですよ ね、
そうです
ね。だから、まあ聞いてる人が、あ、まあ、名前知らなくても、あ、いつもあの人やなあの人やなって分かるような、声を変えててもね、どっかに特徴が出るような感じが あったら、これがマークやアクアやとか、これはクレルやとかいうところを持ってやってほしいと思います。以上です。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ありがたいお言葉をいただきました。こんなね夢、はい、万人にとっての夢と希望を語るかと思いきや、
はい、
カニかっていうところからありがたいお言葉をいただきました。はい、どんな冒険が始まるのかと思ったら、
でも実際どうですか、は
い、そうですね、
はい、
食べやすいのに越したことはありません。
あ、よかった。
はい、まあね、解決法はソフトシェルクラブにカニの方からなってくれると、はい、いうことなんで、まあ、それをそう協力、カニ側から協力してくれる日を期待して待っておきましょう、
はい、
ということで、はい、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなります。はい、来月はですね、9月、旧暦の名称は長月と言います。だんだんと夜が長くなってくると、もうね今日ももうね、もう夏も終わり頃になって、だんだん、日暮れの遅なってきたなみたいな話をしながら来たんですが、まあ、これは旧暦の言い方なんで、だいたいね1ヶ月半ぐらいちょっとずれてるので、昔の長月の感覚だと、もうちょっと日が暮れるのが、遅いということですね。まあ、こういう秋の夜長を楽しむ過ごしやすい季節ということで、中秋の名月にかかって差し掛かってきたりだとか、その他、ね、睡眠の秋とかですね、読書の秋、いろんな食欲の秋とかいうのもつながってくるわけですが、そのですね、過ごしやすい時、また夜を楽しむ時というところで、まあ、一ついろいろ充実した時間を過ごしやすいというような時になってきます。そして、そういう楽しんでいくということはですね、金運にもつながっていきますので、積極的に秋を楽しむというようなことになっていっていただければということですね。あとですね、中秋の名月というですね、中秋の名月はもうちょっと 今年は毎年だいたい9月に中秋の名月がやってくるんですが、今年はちょっとうるう月が入った関係でちょっとずれておりまして、今年の中秋の名月は10月になるということですね。その他ですね、朝陽の節句とか、秋分ですとかね、そういう9月の開運イベントがあるということですね。まあ、積極的に季節の領域を生活に取り入れてですね、開運生活に結びつけていっていただければと思います。はい、ということで、朝陽の節句なんですけれども、9月9日ということで、これが1月7日の春の七草神日の節句、3月3日のひな祭り、上司の節句、5月5日端午の節句、7月7日七夕の節句ということでですね、まあ、1月は1月1日が元日なので、そのズレで、1月7日ということなんですが、まあ、3月3日5月5日7日が7月7日ということで、この奇数ですね、奇数が陰陽というものに分かれの中で陽の数ということで、ね、偶数が陰の数、奇数が陽の数ということで、まあ、日本というか東洋思想的には、陽のものを立っとくという文化がありまして、それが2つ重なるとおめでたい時であるということでですね、9月9日もおめでたい日とされております。だいたいですね、7月7日とか5月5日3月3日とかに比べて9月9日がマイナーなのは、もともとは、宮中で行われていた、開運の行事であるというところから、あまり知られていないというところではあるんですが、非常に重要な、大変おめでたい、もう最重要と言ってもいいぐらいのですね、ありがたい季節、節句でございます。そしてですね、まあ 一大イベントということになるんですけれども、この何の節句とか、桃の節句、笹とか、いろんな何々の節句とかあるんですけれども、9月9日は菊の節句ということになりましてですね、菊を飾って菊の花びらをですね、浮かべたお酒を飲んだりしてですね、過ごすというところが一つ9月9日にやってほしいイベントという形になります。菊というのはもともとですね、薬草として日本に入ってきました。邪気払いの効果があるとされていましてですね、健康と長寿を、祝ったり願ったりということにですね、使われていたということですね。そして季節的にも、金運の季節となっていきますので、菊の白とか黄色とかですね、そういう色合いが盆の木としまして、金をアップさせてくれるということですね。さらに最近はですね、日本に西洋の、菊が入ってきまして、丸い形の菊が割とですね、お花屋さんで買えるようになってきました。この丸みを帯びているものというものも、金運にとって、大変プラスに働きますのでですね、菊の花プラス丸みを帯びているというところでですね、ピンポンマムという西洋菊がですね、非常に、金運アップにとっておすすめの菊となっております。そういう形ですので、ピンポンマムとか、普通の菊でも大丈夫ですし、他のね、そういう菊に近いような種類のものでも大丈夫なので、そういうものをね、めでる、イベントとしていただければと思います。そして、長与の節句は菊の節句であるとともに栗の節句でもあります。栗が、ね、手に入るのであればですね、栗ご飯を食べるなど、していただければと思います。栗もですね、金運に非常に重要な、食材ですので、金運アップに一役買ってくれると思います。はい、そういうことでですね、9月9日は長与の節句ということで非常にありがたい日であると、いうことですね。そしてもう一つ、9月に大きなイベントは秋分となります。今年の秋分の日は23日ですね。そして23日の、前後3日、合計ね7日間ですね、これを秋のお彼岸の期間というように、言います。このね、お彼岸の期間というのは、先祖を敬い亡くなった日の忍ぶための日ですね。特に秋分の日はそのために祝日となっております。もともとは春にですね、山の神様が里に降りてきて、農耕の神様となりまして、秋に収穫を見届けて山へ帰るという古来の、ね、日本の信仰にですね、日本の信仰に仏教思想が浸透して、そのお彼岸のね、先祖供養の仏教行事と、なったということですね。しかし、もともとは日本の、思想でありますので、なんていうんでしょう、宮中行事ですね、天皇陛下のお祭りごとなども、高齢祭と秋季高齢祭とか言ってですね、いわゆる神道の行事でもあるんですけれども、そういう形で、宮中祭祀の重要な日でもあります。そしてですね、この、秋分の日を前後するお彼岸の期間ということなんですけれども、これは彼岸というのはですね、悟りの境地の世界のことを言います。すでに彼岸にいる人たちの供養とですね、たどり着こうとする人たちを、たどり着けるようにですね、願う彼岸への法要というものはですね、日本の独自のもので、大切にしているということですね。なので、皆さんもですね、あまり堅苦しくなりすぎる必要はないんですが、この期間にですね、お墓参りなどして、ぜひでもですね、ご先祖様とのつながりを、強くしていただければと思います。そして今年はうるう月の関係でもろもろずれているとは言いましたが、お盆ですね、お盆もちょっとずれておりまして、旧暦のお盆が、9月の5日あたりになりましてですね、この期間もいわゆる旧暦でいうところのお盆期間になりますので、だいたい今年の9月は特にですね、お墓参りとか、仏壇に手合わせるとか、その辺の、掃除とかですね、その辺を、ご先祖様ごとを大事にしていただければより開運に強い、月になって、よりですね、秋にですね、10月以降の開運に大きくつながってくるというようなことになります。ですので、この辺の あたりをですね、強く意識して過ごしていただければ、より良い、ね、収穫の秋につながっていくということで、この9月を大切に過ごしていただきたいと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。8月の運勢、あ、違います、9月の運勢です。
1月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、隣の芝生が青く見える時になります。すでに持っている素晴らしいものの存在を思い出しましょう。
オンリーワンを見出してください。
2月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、諦めていたことが好転していって希望が見える時になります。しかし一時的な幸運にぬか喜びして有頂天にならないように注意してください。
慎重にいきましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、3月生まれの方は常識外れな人、仲間とばかり交流を持ってしまいがちな時になります。親しむ相手をよく選んでですね、悪い仲間とは手を切りましょう。
せっかく染まるなら良い人に染まりましょう。
4月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、4月生まれの方は後輩に道を譲って無難を無事を得る時になります。積極的な向上心を持つよりも現状の幸福をかみしめていきましょう。
はい、足元を固めながらのんびりいきましょう。
5月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、人から才能が見込まれてですね、引き立てを受ける時になります。そういう時はですね、嫉妬とか誹謗中傷もある時になりますが、周囲に来た気を、ね、配ることも忘れずに過ごしてください。
自分の能力を信じつつ謙虚に行きましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、長い間希望していたことがようやく叶う時になります。これまで努力して積み重ねてきた力を思う存分に発揮していきましょう。
待てば回路の日和ありというやつですね。
7月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、7月生まれの方は力のある人物に助けられて開運の兆しが見えてくる時になります。これまで運気が滞っていた人は発展の動き、可能性が大いにあります。
兆しが見えたところから全力を出してください。
8月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、良い信頼関係が周囲とできて順調に進んでいく時になります。ただし油断すれば振り出しに戻ってしまいますので、堅実に進みましょう。
油断は禁物です。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、自分の力をしっかりと冷静に見直して無難な時です。安心していると長続きせず失敗に終わってしまいます。
常に向上を目指してください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、一人で方向転換を図る時です。目下や年下の人物からのアドバイスを大切にしてください。
はい、天狗にならないように周りの人の話をよく聞きましょう。
11月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は身を捨てて頑張り当たって砕けろの時になります。有力者の援助、助けを求めましょう。
こういう時の仲間ですね。
12月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、視野が狭くなりがちな時になります。公平性を大切にして独りよがりの態度を改めましょう。
周りの人との輪をたっ飛びましょう。
はい、ということで、まあ、ざっと1ヶ月1年間ね、の方呼んでいったわけですが、まあ、特別めちゃくちゃ悪いみたいな方は、こう月の方は今月はなかったかなと思います。しかしですね、10月生まれの方なんかはね、一人で方向転換を図るということは、まあ、周りに流されないで、自分の道を行くと、そしてね、立派な人からとか聞きやすい人からのアドバイスではなくですね、目下の人から年下の人からの忠告みたいなのをしっかりと聞き入れていくというようなところを意識するという点では非常に、重要な月の方かなと思います。あとは6月とかの方とかもね、全力で前に進んでいただくというようなことですね。まあ、ここまでいい月の方もなかなか珍しいので、本当にね、全力で前に進んでいただければと思います。まあ、トータルで言えば、なんて言うんでしょうね、まあ、いい図に乗りすぎずに、もうやるべきことを忠実にしていきましょうということですね、ざっくり言うと。はい、すいません。こんな感じですね。9月は、まあ、こういう、なんて言うんでしょうね、まあ、墓参りとか大事とか言ってきましたが、その8月の夏の日が、炎がですね、まあ、落ち着く、土の月というような形でございました。ございます。そしてですね、そう、9月が過ぎた10月は、黄金の月に入るということですね。実りの秋、収穫の秋ということで、一年の成果を刈り取る時でありますと。豊かさや幸福を味わうゴールデンタイムでもありますので、そこに向けて、9月にですね、まあ、しっかりと開運生活を邁進していただければと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。